皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ハッピーニューイヤー。2016年も皆様にとって素敵な1年になりますように。今日のポッドキャストは2016年の DLS についてお話ししながら、今年の抱負と流れをちょっとお話ししようと思ってます。すべてがうまくいけば、今日は1月1日、私は飛行機が遅れなければ成田に着いてるはずです。寒い寒いと文句を言いながら、そして家族にはまた一回りなんかデブになったねなんて言われながら、おばあちゃんの家に向かうはずです。お正月料理好きじゃないんですけどね、日本料理が苦手というか、でも目の前にあったら食べちゃうかもしれません。そして1月3日からバレエ講習会が始まります。留学したいと思ってる人や、体がなまりたくない帰国中のダンサーなどが集まったバレエ講習会では、本当に文字通り朝から踊り続けます。レッスン風景を見てみたい人は、見学チケットがありますから、ぜひ遊びに来てください。場所は目黒のピースオブモダンダンススタジオ。最寄り駅は専属駅、もしくは西小山駅になります。1月7日はバレエ発表会。皆さんの応援が必要な場所です。お友達を誘ってバレエを見に来てください。いつもだとバレエを見るイコール舞台を見るってことでしょ。チケットは高いし、遠いから表情とかが見えないし、あんまりバレエを知らない人だと何をやってるのかよくわかんないし。だけれど、この発表会は無料のイベントで、スタジオでこの講習会で勉強したことを発表します。4日しか練習する時間がなく、今まで一緒に踊ったことのない、年齢も勉強してきたメソッドも違うダンサーが集まって、マヤデールの影の王国を踊ります。揃って踊ることが難しいコールドバレエを4日間でどこまで合わせられるのか、私も心配だったりします。1月7日午後10時半から12時までピースオブモダンダンススタジオにてレッスンディスプレイ、バリエーション、コンテの作品も発表します。遊びに来てくださいね。1月9日は DLS オフ会。これは今年で2年目のイベントです。この様子はまたポッドキャストでレポートしていきますね。冬季講習会が一段落したら、次に来るのが怒涛の春の来日セミナー申し込み争奪戦です。春はもっと時間があるし、様々な場所を回るので、より多くの人をセミナーにご招待できると思います。楽しみにしていてください。詳しいクラス内容はwww.dancerslifesupport.com/2016nen 2016nen 2016年ね、オローマ字で書いたやつをご覧ください。幕開けは4月22日の大阪。こちらでは治療家、トレーナーの方専用の1日セミナーを行います。ダンサーの生活をサポートするには、サポートしてくれる人たちのサポートも必要ということで、バレエ団研修や長年バレエ学校専属で働いてきた知識を、そして自分が踊ってきた経験やプロをサポートしてきた生活の知識をシェアしていけたらいいなと思ってます。よくブログでそんなに書いちゃっていいんですかとか、セミナーで教えてたことを他の人が使ってますよとか言われるんですが、上手なダンサーを見て踊りの真似するじゃない。そんな感じで誰かに真似されたら、まあイラッと湧くんですけどね、誰かのインスピレーションになってたら嬉しいなって思うようにしてます。そうは言っても、そのエクササイズでお金稼ぎをする場合、一言入れるのが礼儀というかプロだと思うんだけど、私のエクササイズを自分のセミナーで行ってる某治療家の方、私見てますからね、なんて。その後は4月23日、24、25の名古屋セミナーに入ります。踊りたい人はこのセミナーに来てください。3日間でメンタルもフィジカルも全部変えてみせます。今までにない踊りをしたい人向け。根性があって14歳以上だったら誰でも参加できます。結局ね、エクササイズを勉強しようが、解剖学を勉強しようが、ゴールが上手に舞台で踊ることだったら、踊りとつなげる練習も必要なんですよね。例えば海外でコミュニケーションが取りたいというのがゴールだったとしましょう。舞台でお客さんとコミュニケーションを取るのがダンサーだから。そうしたら文法やアルファベットは解剖学で、 英語ドリルとかゼミとかはエクササイズと考えると、それだけやってたら海外での会話になりませんよね。実際に英会話の練習をする必要もあるし、その国や地方によってアクセントが違うことを体験する必要もあるし、短期留学で実際にいろんな人と話してみるっていうのもそうだし、バレエも一緒。そんなことを考えながら作った名古屋セミナーでは、知識と実践のバランスが整っていると自分では思っています。毎日クラシックのレッスンもあるし、ポアントもやるし、だけれど体を作るためのエクササイズを解剖学的にお話もしていきますから。名古屋の後は北海道に飛びます。4月29、30の北海道セミナーは、日本の将来を担うダンサーを育てるためのセミナーです。タッグを組んでくださるのは森脇トレーナー。場所も北海道だし、2日間の集中留学みたいな形になる予定。朝からクラシック、エクササイズ、ポアント、ストレッチとクラスも充実しているので、将来留学を考えている人もぜひどうぞ。東京の冬のバレエ講習会と似てはいますが、内容はもう少し簡単で期間も短い。東京セミナーに興味がある人は、この北海道にまずはチャレンジしてみてから、来年の冬にチャレンジしてみてくださいね。また年齢の低い子たちも参加可能なので、スタジオの皆さんで一緒に来てくださっても OK です。お母さんの助けを借りず自分で生活する練習や、アウェーで踊る精神力にもつながると思います。後半戦は全て東京で行われます。ダンサーのためのボディーコンディショニングセミナーでは、全てのクラスを一新してお届けします。エクササイズも厳選し、一つ一つのエクササイズを分析、応用、そして体の癖に合わせていきます。ダンサーはもちろん、治療家、トレーナーさんはダンサーのためのエクササイズのアイディアになるかもしれませんし、バレエ教師の皆さんは生徒さんに安心して与えることのできるエクササイズをご紹介しますから、楽しみにしていてください。同時開催の教師のためのバレエ解剖学講座、これはもう紹介いらないですよね。今回はマスタークラスがモジュール1と2両方とも行われます。マスタークラスはいわば解剖学をレッスンで応用してみる現場。講座で勉強し、頭に入っていると思う内容を実際にレッスンで使って復習します。冬のモジュールマスタークラスではフォーカスは骨盤でしたが、春では腹筋とコアを見ていきます。そう、マスタークラスは毎回フォーカスする部分が違うのです。モジュール2ではターンアウトがフォーカス。知識だけじゃなく、レッスンで使える解剖学を目指しましょう。5月6日は新体操コーチのためのセミナーを行います。新体操選手の必要なバレエレッスンは、バレエダンサーのバレエレッスンと違います。だって目的が違うから。だけれど、バレエの基本は必要なわけで、そんなバレエレッスンを新体操の動き、目的、傾向と合わせてみていきます。実際に選手を一人引率できることになっているので、彼女をモデルとして指導に使えるバレエレッスンを考えていきましょう。午後からは今回初おろしとなる教師のためのバレエ解剖学講座モジュール3を行います。このセミナーは教師講座のモジュール1と2をリピートした人のみをご案内します。なんでかっていうと、モジュール3はモジュール1の延長だからです。人間の体はぶつ切りにできませんよね。だから背骨一つを取っても、モジュール1では全体像を見た後に骨盤、つまり下の方に集中していきます。モジュール3では上半身、フォーデブラ、エポールマンの解剖学を勉強する場所なので、背骨はもちろん腹筋とか肋骨とかも被ってくるんですよ。なので、しっかりと解剖学を理解して、実際に正しく生徒に伝えることができてから、モジュール3の内容をお勉強してもらおうと思って、リピートをお勧めしているわけです。バレエもそうだけれど、一度レッスンを受けたからって、バレエの先生になれるわけじゃないでしょう。それと同じで、解剖学も一度勉強しただけで 100% 使えるわけにはならないんです。特に人に教える場合は。ここで一つストーリーをご紹介しましょう。解剖学を勉強しているというバレエの先生から一度メールをいただきました。彼女曰く、 アラセコンドに足を上げても骨盤がずれないという角度は45度だから、うちのスタジオではルチレをクルピエポジションにも少し高めでやってますと。ルチレとクルピエ違うステップだから違う名前がついてるわけで、勝手に変えちゃダメですよね。確かに骨盤を動かさずアラセコンドに上げるためには45度までしか足は上がらないと言いますが、それは膝を伸ばしたポジションだからでね。ルチレで膝は曲がってるからそれは関係ないし、ルチレをしっかり教えないうちにピルエットは絶対に教えられませんよね、なんて長いメールを返しました。生徒にとって教師から言われたことっていうのは絶対です。ルチレの高さを制限しなさいって言われたらその通りに練習してしまう。ですが困ったことにルチレは膝の高さまで上がらないと使えないんですよ。バレエ団やメソッドによっては膝のお皿よりも高い位置ルチをキープしろとも言われることもあるぐらいなんですから、せっかく貴重な時間を割いて勉強するのならば、じっくり体に落として使える内容をお届けしたいという思いと、中途半端な解剖学で逆に踊りに制限をかけてしまう教師を減らすためですので、ご理解ください。5月7日は DLS キッズがあります。名前の通り子どものための DLS セミナーになります。ここではエクササイズクラスとクラシックバレエクラスが行われます。しかも先生は2人。エクササイズクラスでは私が構成した成長期の体へのエクササイズを山本優子先生がアシストしてくれて、クラシックでは彼女のクラスを私がアシストします。子どもの集中力ってそんなに続かないので、2人がいろいろな角度から見ているという緊張や集中力の保ち方も一緒に勉強してくれたらいいなと思っています。そして最後は我らが校長先生クリスティン・ウォルシュのワークショップがあります。彼女の説明はそんなにいりませんので放っておきますが、バレエ教師の皆さんやキッズに同行レッスンを見学することができます。海外に行かなくてもいっぱいお金を払わなくても彼女のレッスンを実際に間近で見られて質問もできる素晴らしい機会になると思います。いっぱいメモを取る準備をしておいてくださいね。さてと、こんな感じで春のセミナーの裏話はおしまい。楽しんでいただけましたでしょうか。いつももっともっとみんなのためになる、喜んでもらえるような企画を作れるように頑張っています。こんなこと勉強したいなとか、こんな集まりがいいなとかあったら教えてくださいね。どうぞよろしくお願いします。皆さんの声を聞いて2016年は教師のための講座でオンラインコースも作り始めました。教師の皆さんっていうのはだいたい家族もいたり、一人でスタジオを経営していることがあって、そんなに毎回セミナーに来れなかったりするんですよね。なので自分のお家で自分のテンポで勉強できるプログラムを作っています。そちらもお楽しみに。2016年最初のポッドキャストはこれで終わりです。毎回来日の企画を立てるとき、ワクワクしすぎて眠れなくなることがあります。今回もそう。そんなワクワクが皆さんにも届きますように、そしてワクワクな1年になりますように。講習会参加者の皆さんは2日後に、発表会オフ会参加者の方々はあと1週間弱で実際にお会いできるのを楽しみにしています。ハッピーランシング、佐藤愛でした。